議会長泉2015年11月1日ナンバー176、発行静岡県駿東郡長泉町議会、編集広報校長委員会、郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中戸狩り828、電話 055-989-5526、ファックス 055-986-5905、 メールアドレス議会アットマーク長泉 .org、 ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/。音訳声のサークルあけぼの。今月の表紙は一致団結長泉幼稚園運動会、園児たちの綱引きの写真です。今月の内容、9月定例会、新体制が決まりました。26年度決算、ズバリ調整を問う、9人が一般質問、街角インタビュー。議会の新体制が決まりました。9月定例会では議会人事の改選が行われ、新議長に柏木豊議員、新副議長に山田勝議員が選出されました。また常任委員会と議会運営委員会の委員の改選も行われ、さらに議会の活性化、議員資質の向上、議会機能の強化を目指し、議会改革特別委員会を設置しました。議長柏木豊。この度の議長就任に際し、役割の重さを痛感しています。私は住民と一体になった開かれた議会運営を目指します。そのためには、議会広報校長活動が大変重要と考えております。今、町が策定を進めている第4次総合計画の後期基本計画と、町、人、仕事創生、総合戦略の具体的事業が明示されます。今後これらの施策をどのように実施していくかが重要です。そこで議会は提言と監視を確実に果たし、町民のさまざまな声が的確に調整に反映されるよう取り組んでまいります。副議長山田勝。副議長という退任を廃し、その重責に身の引き締まる思いです。価値観が多様化する中で、住民一人一人の声にどのように応えていくか常に考えて活動してまいります。そして、議会の透明性や活性化をもとより、町のますますの繁栄と発展のために、微力ではありますが、誠心誠意努力を重ねてまいります。皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。総務民政委員会。行政課、企画財政課、地域防災課、福祉保健課、健康増進課、住民窓口課、税務課、長寿介護課、会計課、消防、監査などに関することを担当します。委員長、下山和則。副委員長、大沼正明。委員、与後義夫、井出春彦、上松秀樹、藤村育人、柏木豊、杉森健二。建設文教委員会。建設計画課、工事管理課、産業振興課、暮らし環境課、上下水道課、農業委員会、子ども育成課、障害学習課、学校給食センターなどに関することを担当します。委員長宮口義孝。副委員長栗原睦明。委員土屋誠、溝口勲、山田勝、下山哲夫、小永井光一。広報校長委員会。議会だよりの編集、発行、報告会の開催、運営など議会の広報校長に関することを担当します。委員長栗原睦明。副委員長杉森健二。委員山田勝、上松秀樹、藤村育人、下山哲夫、 大沼正明、小永井浩一。議会運営委員、議会運営に関する事項、特別委員会の設置や議員協議会の取り扱い、議会費予算、議会の初期定などを審議します。委員長井出春彦、副委員長栗原睦明、委員土屋誠、溝口功、山田勝、植松秀樹。議会改革特別委員会、議会の活性化を推進し開かれた議会を実現することを目的に設置しました。委員長藤村育人、副委員長下山哲夫、委員土屋誠、よもよしお、溝口功、山田勝、宮口義孝、井出春彦、植松秀樹、柏木豊、下山和則、栗原睦明、大沼正明、小永井浩一、杉森健二。9月定例会。26年度決算を認定、健全財政を維持、過去最大規模の税収を確保。9月定例会は8月31日から9月18日までの19日間の会期で開かれました。26年度の各会計の決算認定をはじめ、27年度補正予算、条例の一部改正など22議案が提出され、議案は各常任委員会などで審議し、原案の通り全員賛成で可決しました。その他陳情3件を審議しました。一般会計、歳入151億9609万円、円グラフで示されています。 100% の内訳は、自主財源 80.6%、 依存財源 19.4% となっています。自主財源の内容は、徴税99億9052万円 65.8%、 繰越金10億7413万円 7.1%、 繰入れ金2億9242万円 1.9%、 その他8億8733万円 5.8%。 依存財源の内容は、国庫支出金13億1951万円 8.7%、 県支出金6億8840万円 4.5%、 地方消費税交付金5億2321万円 3.4%、 その他4億2054万円 2.8%。 円グラフ終わります。一般会計歳出142億4462万円。内訳が円グラフで示されています。民生費41億3725万円 29.0%。 総務費21億8733万円 15.3%。 教育費20億8031万円 14.6%。 衛生費17億6356万円 12.4%。 土木費16億5260万円 11.6%。 小支出金8億133万円 5.6%。 消防費6億7677万円 4.8%。 その他9億4543万円 6.7%。 円グラフ終わります。なお1万円未満は切り捨ててあるため、合計金額とは一致しません。26年度決算会計別決算額、1万円未満は切り捨ててあるため差し引き額とは一致しません。会計名、一般会計、歳入151億9609万円、歳出142億4462万円、差し引き額9億5147万円。次からは 会計名、歳入、歳出、差引額の順にお伝えします。国民健康保険事業、40億2501万円、38億5585万円、1億6915万円。後期高齢者医療、6億4903万円、6億3989万円、913万円。介護保険事業、24億3810万円、23億1901万円、1億1909万円。下水道事業、8億7966万円、7億9719万円、8246万円。土地取得事業、65万円、65万円、0円。次は、地方公営企業会計、収入、税込み、支出、税込み、差引額の順にお伝えします。水道、収益的、運営面、5億1155万円、4億664万円、1億491万円。水道、資本的、設備面、2億2307万円、5億1437万円、マイナス2億9130万円。なお、マイナスの2億9130万円は、損益勘定留保資金などで補填した。一般会計、主な使い道。衛生費、焼却場管理費、3億9499万円。PFI、最終処分場運営管理費、1億9421万円。上水道整備費、1億7170万円。教育費、学校給食、調理、配食費、2億8950万円。小学校施設整備費、2億89万円。竹原グラウンド施設整備事業費、1億2287万円。総務費、財政調整基金積立費、6億9403万円。役場庁舎管理費、2億8947万円。情報管理費、1億945万円。防災資機材等整備費、8446万円。民生費、児童手当給付費、8億6452万円。民間保育所支援費、6億356万円。障害者自立支援費、5億212万円。子ども医療費給付費、2億4075万円。消防費、消防救急広域化整備事業費、9644万円。警防活動費、5410万円。消防庁舎管理費、3814万円。土木費、生活道路等整備費、3億9137万円。広場整備費、1億5651万円。道路維持補修費、1億272万円。その他、諸支出金、公共施設、長寿命化基金、積立事業費、8億133万円。商工費、観光推進費、4405万円。商工費、商工振興推進費、3542万円。26年度決算質疑。総務民生委員会。一般会計、財政調整基金と調査。質問。 26年度末の残高は、企画財政課長、26年度末の財政調整基金残高は47億8632万円、一般会計の調剤残高は39億1844万円である。ルミナスストリート事業。質問。ルミナスストリート事業の電気料を東京電力に一括前払いすることによる割引額は。地域防災課長。年一括前払いすることで年間約60万円の割引となる。静岡新聞データベースシステム。質問。年間利用料及び活用方法は。行政課長。静岡新聞データベースシステムの昨年度の経費は1ライセンスの申し込みで36万5千円であった。このシステムは静岡新聞と日経新聞に掲載された情報を閲覧することができるシステムで、各種行政施策の調査や情報収集などに活用している。税収の増加。質問。税収が前年度と比べ増えている理由は。税務課長。町民税の増加理由は法人町民税が主なもので、不動産の売買による現金資産が拡大したこと、電子申告による申告時期の影響によること、経済、金融情勢、為替レート及び原油価格の状況が好転したことなどによる。救急活動状況。質問。新東名高速道路の出場件数は。消防庁。26年度中は29件である。見守りネットワーク事業。質問。事業はどのような事業者が協力しているのか、またこの事業の町としての評価は。長寿介護課長。協力事業所の内訳は、新聞配達店4件、牛乳配達店1件、小売店1件である。また協力事業所からの安否情報により、支援を必要としている高齢者の早期発見に結びつき、高齢者が安心して生活できる地域づくりにつながっていると考える。跡地利用。質問。旧保健センター跡地利活用検討に伴う基礎資料策定の内容は。企画財政課長。解体後の跡地とその周辺を対象とし、池田平井線側道整備に伴い縮小される福祉会館駐車場の配置なども考慮した中で、利活用の方向性を整理し、今後の整備として展望テラスを中心とした高齢者などの交流とにぎわいづくりを創出する活用案を策定した。臨時福祉給付金。質問。給付事業での扶養額の理由は。福祉保健課長。当初予算の編成にあたり、対象者を国の算定式に基づき12,457人として、郵送料や口座振込手数料を見込んだが、申請が4,026人であり扶養額が生じた。質問。支給率が 72.4% となった見解は。課長。非課税者が対象であり、対象者の把握が困難なことから、町広報誌などによる周知を図ってきた。申請件数が伸びないため、税務課と連携し、非課税通知の発送に合わせ、給付金の制度案内をすることで申請を促した結果、申請率は上がったが、申請を辞退する方などもおり、72.4% となったが、申請率は多少並みと認識している。肺炎球菌ワクチン。質問。成人の任意接種の定期化と任意接種の要項を改正した成果は。 健康増進課長。26年10月から定期接種となったことに伴い、対象者に個別通知を送付することで前年比 3.7 倍となった。また定期化に伴い任意接種の要項を改正し、対象者を70歳以上から定期接種の対象者と同じ65歳以上に変更したことに加え、自己負担額を3900円から2000円に変更したことも増加の要因と捉えている。母子保健事業。質問。健康相談で子どもの育ちの相談会の相談件数が前年比 1.5 倍に増えているとのことだが、どのような取り組みによるものか。健康増進課長。相談回数を増やしたことに加え、検診時に町独自のスクリーニングを行い、幼児の発達や発育の様子を的確に把握できていることが相談件数の増加につながっている。特別会計。国民健康保険。質問。滞納分の収納額の主な減少理由と滞納分の収納率を上げるための取り組みは。税務課長。主な減少理由は、高額滞納分を静岡地方税滞納整理機構へ収納を移管しているが、国民健康保険税で前年より300万円ほど収納額が減っているなど、差し押さえの率が下がり、合わせて550万円の減となっている。今後の取り組みとしては、減年分は早い段階で督促・催告などを行い、滞納分へ移行しないように努めていく。質問。レセプト点検を臨時職員から国民健康保険団体連合会委託へ切り替えているが、成果は。福祉保健課長。システムを使った点検を行うことで、広範囲での点検ができており、経費も従前より安価で委託契約するなどの点で成果が見られる。後期高齢者医療。質問。被保険者の検診受診率が低い理由は、また町としての対策は。福祉保健課長。すでに通院し主治医の指示を受けている者がいることが低調な理由と考えられる。国民健康保険加入時と同じ検診項目とするため、町独自の検査項目を設けることで受診率を上げる取り組みをしている。介護保険。質問。介護保険事業計画と高齢者保険福祉計画を一体の計画として策定したとあるが、委託料の予算執行は。長寿介護課長。委託料は介護保険事業計画分としての委託料であり、高齢者保険福祉計画分は別途一般会計で執行されている。
26年度決算質疑。建設文教委員会。一般会計。最終処分場。質問。埋め立てごみ搬入量が25年度に比べ約50トン減少しているが、その要因は。暮らし環境課長。埋め立てごみ搬入量は粗大ごみを含まない埋め立てごみの搬入量で、他の排出源と合わせ主に一般家庭からの排出量が減少している。これは排出者である一般家庭での分別が進んできていると考えられる。長泉鍋事業。質問。事業に絡め桃沢祭りと称した催しで北部地域活性化の成果は。産業振興課長。観光交流協会による桃沢ジオツアー四つ溝垣狩り体験や健康増進課による秋の味覚ウォーク工芸村での陶芸体験を同日に開催し集客を図った。天候の影響で中止した催しもあったが、参加者は自然豊かな桃沢エリアの素晴らしさを再確認でき、継続的な地域の活性化につなげた。 プロモーション映像。質問、制作の目的とその成果は。産業振興課長。町や町の魅力を全国に向けて発信するため動画を作成し、タウンセールスにつなげるものである。まだ具体的な成果を示す数値はないが、この取り組みにより長泉町を知り関心を抱く効果を期待している。地籍調査。質問、地籍調査の実施箇所は。また町全体の進捗率は。建設計画課長、竹原地区と東野地区の2地区を実施した。また町全体の進捗率は調査対象面積 21.25 平方キロメートルに対して 11.27 平方キロメートルが調査済みであり 53.03% である。中戸狩第二広場。質問、土地取得面積及び買収単価は。建設計画課長、取得面積は 1324.52 平方メートル。このうち宅地部が 1264.01 平方メートル。買収単価は1平方メートルあたり 91,400 円。道路部は 60.51 平方メートル。買収単価は1平方メートルあたり 27,000 円で、土地単価は不動産鑑定評価に基づき決定。元長久保広場整備。質問、工事の整備内容は。工事管理課長、整備面積は2330平方メートル。園内はグラウンド部にクレイ舗装795平方メートル。遊戯施設工として遊具3基、外構としてフェンス111メートル、ガードパイプ37メートルの施工を行った。小学校理科支援員。質問、支援員の配置による効果は。子ども育成課長、支援員は各校に1名配置している。学校からはきめ細やかな指導がしやすいと好評を得ている。また理科離れが問題となる中、27年4月に実施した全国学力学習状況調査と合わせて実施した児童生徒質問紙による調査でも、理科が好きと答えた割合が小中学校9年間で高まっている。ファシリティマネジメント事業。質問、小中学校の事業の状況は。子ども育成課長、事業は計画通り進んでいる。工事の内訳は次の通り。表があります。学校名、工事名の順にお伝えします。長泉小学校、校舎外壁改修工事、体育館改修工事。南小学校、体育館、中央昇降口、サッシ改修工事。北小学校、体育館改修工事。長泉中学校、校舎体育館改修工事。文化センター。質問、指定管理者制度導入の成果をどう捉えているか。障害学習課長、運営状況は指定管理者の月例四半期ごとの定期報告、年度末の事業報告に基づき文化センター運営審議会でモニタリングなどを実施し、自主授業の実施状況など運営面で着実な改善やサービスの向上などが確認できた。導入2年目の評価は良好な運営状況であったと判断している。給食センター。質問、物価の上昇や消費税増税などにより給食材料費も高騰しているが、質の低下はないか。学校給食センター所長、給食材料の選定にあたっては事前の見積もりとサンプル調査を実施し、価格面と合わせて給食食材としての適性を判断して選定しており、安全性や質の低下はない。学校図書館。質問、学校図書館の1日平均貸し出し冊数がかなり伸びている学校があるが、その要因は。子ども育成課長、北小学校と北中学校に毎年特殊課から図書の寄贈があり、新しい図書を図書室の新館コーナーに設置することで 子どもたちの図書に対する関心の高まりが貸出冊数の増につながっているのではないかと推察される。図書館質問、タブレット端末導入後の利用状況は、障害学習課長、26年7月から運用開始し、延べ127件の利用があった。特別会計、下水道事業、質問、接続率は何パーセントか、上下水道課長、26年度末時点の処理区域内人口に対し 92.1% である。質問、調査の現在高、償還額の今後の見込みは。課長、調査の26年度末現在高は約34億9500万円で、昨年度の約37億1000万円に比べ約2億1500万円の減で、今後も減少し、利子を含めた償還額のピークは30年度頃になる見込み。水道事業、質問、長泉第二浄水場防災倉庫等築造工事の整備内容は。上下水道課長、鉄骨平屋造り 107.92 平方メートルの防災倉庫の築造、場内舗装などを行った。質問、損益計算書の長期前受け金例入額の内容は。課長、地方公営企業法改正に伴い計上された営業外収益である、償却資産の財源として受け入れた工事負担金などを負債勘定の長期前受け金に計上し、原価償却相当分を収益化したものである。
全会一致で可決。27年度補正予算。補正予算の主な委員会質疑の内容を紹介します。会計、補正額の順でお伝えします。一般会計、6億5227万円増。国民健康保険事業、1億2915万円増。後期高齢者医療、469万円増。介護保険事業、1億1976万円増。下水道事業、680万円増。総務民生委員会、国際交流基金積立、2452万円。質問、湾岸市交流センター売却で得た収入を国際交流基金に積み立てた理由は。行政課長、今後も国際交流事業をより積極的かつ継続的に進めていくための財源を確保するためである。土地取得費、7421万円。質問、諸支出金による土地取得の内容は。企画財政課長、中戸狩地内の旧温水プール跡地、官民連携複合施設整備事業予定地、634.31 平方メートルである。消防救急広域化整備、107万円。質問、三島市、裾野市、及び長泉町、消防広域化推進協議会負担金の事業内訳と、長泉町の負担割合は。消防庁、消防の広域化を見据え、三市町の消防関係霊機を統合整備するための業務委託と、職員の人事給与などの電算システム導入のための業務委託である。負担割合は、均等割 30%、人口割 70% である。建設文教委員会、地球温暖化対策事業、270万円。質問、事業の内容は。暮らし環境課長、町全体における温室効果ガス排出対策の計画的な推進を図る必要があり、長泉町地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定するための調査を行う。 青年就農給付金150万円。質問、給付目的と認定基準は。産業振興課長、新手に就農した青年などの経営が不安定な就農直後の所得を確保し、就農後の定着を図ることを目的に、原則として18歳以上45歳未満であり、就農計画を作成し、町の認定会議で認定を受けたものである。代表生徒派遣事業、100万円。質問、昨年度も予算を補正しているが、予算不足が生徒や保護者の負担につながっていないか。子ども育成課長、近年の目覚ましい活躍を考慮して予算を増額したが、昨年度をさらに上回る活躍の結果、予算不足が見込まれるため増額補正する。保護者の負担にならないよう補助金申請書の早期提出を促し、早期支出に努める。生活道路等整備費920万円。質問、町道679号線測量設計等業務委託料の内容は。建設計画課長、25年度に開発可能性調査を実施した市街化調整区域の土地で新たな企業進出を図る目的で、道路改良に必要な測量設計や分泌作業などを行う。条例などの制定、一部改正。長泉町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行により、マイナンバー制度が導入されることに伴い制定するもの。質問、情報漏洩に対するセキュリティ対策は。また情報取り扱う職員への利用制限の対応策は。企画財政課長、住民情報系の基幹システムと外部につながるインターネットは物理的に分離されているため漏洩はないと考える。また住民記録などを取り扱う職員を限定し、厳格に管理する ID を付与し、すべて操作履歴が残る機能となっている。長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例。マイナンバー制度の導入に伴い、町が交付する通知カードの再交付手数料を500円とし、個人番号カードの再交付手数料を800円とするため、条例の一部を改正するもの。質問、これまで使用していた住民基本台帳カードの今後の取り扱いは。住民窓口課長、個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの発行及び更新は行わないが、これまでに発行された住民基本台帳カードの有効期限内は引き続き利用できる。長泉町個人情報保護条例の一部を改正する条例。マイナンバー制度の導入に伴い、町が保有する特定個人情報の収集、利用など厳格な取り扱いを確保するために条例の一部を改正するもの。長泉町定年退職者等の再任用に関する条例の一部を改正する条例。被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例内で引用する法律名などを改正するため、条例の一部を改正するもの。長泉町議会会議規則の一部を改正する規則。近年の社会事情を鑑み、男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、出産に伴う議会の欠席規定を新たに設けるため、 規則の一部を改正するもの。全会一致で可決。陳情意見書の提出。重度障害者、障害児、医療費助成制度の精神障害者への適用改善について、県知事宛意見書提出を求める陳情。採択。集団的自衛権に絡む安全保障関連法案に対し、その廃案を要請する意見書の提出を求める陳情書。不採択。重度障害者、障害児、医療費助成制度における精神障害者への適用改善に関する意見書。可決し、県知事宛てに意見書を提出。安全保障政策について、国民の理解を得るため、継続的に丁寧な説明を求める意見書。可決し、衆議院議長、参議院議長、総理大臣宛に意見書を提出。コミュニティ施設整備事業に対する補助金交付運営の見直しを求める陳情書。不採択。人事。監査委員の再任。新野町上区。宇津木茂之さん。監査委員。議会選任。竹原区。よもよしおさん。教育委員の任命。新野町下区、尾崎和美さん。
ズバリ、調整を問う。9人が一般質問。下山哲夫議員。1、6次産業化への取り組みに向けて。大沼正明議員。1、平成27年度。長泉町総合防災訓練などを伺う。2、障害を持つ子どもや保護者のためにプレジョブ事業の研究を。小永井浩一議員。1、地域コミュニティ強化につながる定住施策の推進を。2、災害ボランティアとの連携強化を。3、子育て支援のさらなる充実を。山田勝議員。1、子育て支援のさらなる推進を。2、指定管理者の活用と評価は。3、マイナンバーの対応は。宮口義隆議員。1、火葬場、町の声は町内。2、町の安全安心。空き家、防災カメラ、子育て。3、町民の声。少量送り、ワクワク、ハロウィン。栗原睦明議員。1、子供のための支援を。2、チーム学校のさらなる充実を。3、悪化する環境問題の改善を。4、健康のための新たな取り組みを。植松秀樹議員。1、子供と向き合う時間の確保に向けた取り組みを。杉森健二議員。1、町の基本計画。総合戦略実現に向けて。2、ペーパーレス行政実現に向けて。よもよしお議員。1、住民参画のまちづくり。2、認知症対策の新たな取り組み。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して、事務の執行状況や将来に対する方針など、諸問題について、報告や説明を求めたり、質問することを言います。下山哲夫議員、質問、新たな農業への取り組みに向けて。答え、長いスパンで粘り強い取り組みが必要。農業の現状は、質問、生産者の維持継承に対する認識は。都市環境部長、日本の農業は、高齢化、後継者不足、田畑の減少など様々な問題を抱えており、本町も同様の状況である。このような中、農業の競争力を高めていくことが必要であり、国などの施策と連携し、やる気のある農業者に支援や経営の基盤強化対策を進めている。特産品維持。質問、 特産品維持に対する町の見解は、部長、TPP が妥結され、関税や非関税障壁が撤廃されれば、町の特産といわれる農畜産物も価格競争など、さまざまな影響を受けるが、本庁の施策として、消費者の求める安全、安心な農畜産物を提供することに加え、高付加価値農業への転換やブランド化への支援をしていく。新たな農業へ。質問。農業の活性化を図る手段として、六次産業化をどのように捉えているか。部長、第一次産業に携わる農業者が、第二次産業の加工や第三次産業の流通にも関わる六次産業化が大きな流れになっている。目的は、農業の経営を多角化し、収益率を高めることで、具体的には、農畜産物の加工、直売や農家レストランの経営などである。質問、六次産業化に対する相談事例などは、産業振興課長、具体的プランに基づく相談は一件あるが、課題も多く、実現には至っていない。具体的なプランまでいかない段階での相談は、数件受けている。質問、県農林事務所と連携しての六次産業化 PR の考えは、課長、中核農業者協議会の総会や研修会で農林事務所担当者を講師に招き、六次産業化に関する事例紹介などを行ってきた。今後も引き続き PR につながる取り組みを行っていく。施設整備を。質問、施設整備を将来的に事例が出てきた場合、検討をお願いしたいが、部長、六次産業化の具体的計画がない中で、施設の整備だけを先行して実施することはない。今後、関係者の熱意や工夫により、具体的な計画が出てきた場合には、国、県などと連携し、施設整備を含めた後押しをしっかり行っていく。大沼正明議員、質問、突発型地震訓練の成果は、答え、悪天候の中でも5割近くの世帯が参加。訓練計画の内容は、質問、予知型訓練から今年度突発型訓練に変更した理由は、地域防災課長、19年度から予知型訓練を実施してきたが、県第4次地震被害想定を踏まえ、今年度は違う視点で突発型地震訓練を実施した。質問、自主防災会の世帯台帳、整備状況は、課長、自主防災会40区のうち、全体の7割にあたる28区が整備済みであり、現在新たに4区が整備を進めている。質問、安否確認訓練の報告に基づく訓練参加率は、課長、降雨のため例年と比べ低い参加状況で8542世帯 48.3% の参加率であった。質問、外国人向けの町の観光マップに広域避難所などの防災情報の記載はあるか。課長、長泉ガイドマップには記載がない。電柱への巻き看板、道路上の案内看板、郵便ポストに表示し周知している。質問、安否確認訓練で町登録災害時要配慮者の個別報告を受けているのか。課長、町本部は町全体での町民の安否確認状況の把握がまずは重要と考えている。各区自主防災会には区民全体の報告を求めており、町登録災害時要配慮者の個別の安否確認報告は求めていない。自治会メカ入社の防災対応。質問、自治会に属さない住民の世帯数は、行政課長、4月1日現在で自治会に属している世帯数は1万5316世帯、メカ入世帯数は1669世帯で全体の 9.8% である。質問、自治会加入への啓発状況は、課長、 集合住宅の建設や宅地分譲などで土地利用指導を行う際に、事業者に対し自治会加入の周知を指導している。質問。未加入世帯要配慮者の災害時の対応は、福祉保健課長。支援方法は例年課題に挙げられており、民生委員協議会において支援方法を検討中である。質問。町内の広域避難所スペースは自治会に割り当てられているが、自治会未加入世帯の対応は。地域防災課長。帰宅困難者に準じる対応となるが、避難所運営には避難者同士の助け合いが大切なため、自治会加入を継続して啓発していく。質問。簡易登録デジタル無線機を自主防災会と消防団が共有することになったが、電波法に即した運用を。課長。混信しないようにチャンネルを配分し、通信方法など運用規定を策定し、有効活用できる体制を作る。その他の質問。プレジョブ事業の研究を。小永井光一議員。質問。コミュニティ強化を考えた定住施策を。答え。地方創生の中で検討された取り組みを示す。人口増加の現状と課題。質問。昨年は転出が転入を上回った。町の見解は。住民福祉部長。転出入のここ数年の動向を見ると、将来的には増加傾向と考えている。表があります。直近5年間の転入と転出。年度3月末人口。人口増減、転入者数、転出者数の順でお伝えします。22年度48,558、552、2,650、2,299、23年度41,141、283、2,532、2,507、24年度41,568、427、2,532、2,369、25年度41,781、213、2,561、2,499、26年度41,938、157、2,405、2,407。なお、3月末人口とは、翌年度4月1日付発表の人口です。質問。人口増に伴う課題は。総務部長。待機児童の増加、保育施設の不足といった喫緊の課題に加え、多様な価値観を持つ方が増え、各地域コミュニティ活動の希薄化も課題と考えている。定住施策は。質問。町内の土地物件が高騰したために、一戸建て住居を町外に求める子育て世代がいる。空き家対策と定住施策を組み合わせる試みは。建設計画課長。空き家対策は喫緊の課題ではなく、定住施策と一体化して取り組むことは今のところ考えていない。質問。3世代同居にリフォーム補助金を。総務部長。3世代同居は地方創生の中で子育てや高齢となった親の介護の面でも期待されており、今後町、人、仕事、創生総合戦略推進会議で検討された具体的な取り組みを改めて示す。質問。災害ボランティアとの連携強化を。答え。多くの方に協力していただきたいと願う。災害ボランティア。質問。町の認識は。福祉保健課長。災害時に果たす役割は重要であり、必要不可欠なものである。質問。町の防災会議への参画状況は。地域防災課長。災害ボランティアは委員として任命していないが、町災害ボランティア本部構成団体である町社会福祉協議会 事務局長を委員に任命している。質問、災害ボランティアやそのグループへの補助金は住民福祉部長、活動費は社会福祉協議会の予算で賄われている。質問、高齢化など町内の災害ボランティアが人材不足だ、ボランティア像の取り組みを。部長、ボランティア保険加入者や災害ボランティア研修会参加者に声かけをしている。町民のボランティアへの関心は低くないと考えており、ボランティア養成講座をはじめ情報提供や学習研修の内容の充実を図ることで一人でも多くの方々に協力していただきたいと願っている。その他の質問、子育て新施設の充実を。
山田雅議員、質問、子育て支援のさらなる推進を。答え、包括的な支援を進めていきたい。地方人口ビジョン、質問、基本的な方向性取り組みは総務部長オール長泉の取り組みで、2020年までに合計特殊出生率を 2.07 に上昇させることなどにより人口43,500人程度とする。2060年には43,000人程度の維持を将来ビジョンとして掲げている。子育て支援、質問、今後の子育て支援の町の基本方針は。副町長、子どもの出産から就職までの切れ目ない支援ができるかという視点で総合戦略に向けた具体策を検討している。不育症治療の助成、質問、前回の質問から4年が経過し情勢の変化は。町長、出生率を高めるために必要な施策の一つと捉え、28年度から不育症治療への助成をしていく。子育て支援センター、質問、子育て世代包括支援センターへの取り組みは。総務部長、保健師、ソーシャルワーカーなどを常時配置した場所として整備する考えはない。保健センターと交流センター箇所が連携を図り支援を進めていく。質問、指定管理者の活用と評価は。答え、協定書を遵守し総合的に評価を実施。指定管理者の実施状況、質問、管理委託と指定管理者との違いは。企画財政課長、管理委託は委託を受けた管理受託者が契約に基づき具体的な事務や業務の執行を行うものである。公の施設の管理権限及び責任は設置者である地方公共団体が引き続き有する。一方、指定管理者制度は公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせる制度で、使用許可も行うことができる。また範囲も一般に民間事業者も議会の議決を経て管理者になれる。質問、リスク分担表はどのようになっているのか。課長、町あるいは指定管理者のいずれかが全てを負担するものと両者の協議によるものとし、リスクごとに分担を決定している。質問、指定管理者の評価は。課長、管理業務の実施状況、施設利用状況、利用料収入の実績、管理業務にかかる収支の状況などをもとに町と指定管理者との間での協定や使用書などを遵守して適正に施設の管理運営を行っているかなど総合的に評価を実施している。宮口義孝議員、質問、火葬場の裾野市共同整備までの決断理由は。答え、最後のお別れの場に適した施設整備が可能。裾野市と共同整備、質問、決断するまでの経緯と決断理由は。町長、最も重視したのは火葬場整備に住民が望んでいる要素などを考えた際に、最後のお別れの場としてふさわしい施設整備がどちらなら可能かという点であった。裾野市とは敷地面積の確保、将来人口や火葬件数の予測から必要とされる火葬炉数の設置、駐車場の確保も可能であるとの共通認識で合意に至った。質問、 可能性調査の内容とスケジュールは、都市環境部長、施設のレイアウト、機能のゾーニング、概算事業費などを3月までに取りまとめる。質問、現地建て替え案は、状況変化の影響は？町長、現地への建て替えは、現実的ではないと判断したものであり、その周辺の状況変化は、今回の整備手法の選択結果に影響を与えるものではないと認識している。質問、今後町民に納得してもらうための周知は？町長、まずは10月開催予定の区長連絡協議会にて区長に説明し、その後町広報などを通じて周知し理解を得たい。質問、防犯カメラ増設で町の安全安心を？答え、町全域犯罪抑止に向け重点的に整備を進める。質問、防犯カメラの設置数、犯罪不審者の状況は？地域防災課長、施設以外には17台設置、刑法犯認知件数は26年203件、27年7月末現在114件で、内容は侵入と乗り物と車上狙いなどである。質問、設置効果への見解は？課長、27年3月下戸狩駅に設置した防犯カメラの設置効果例として、下戸狩駅周辺で26年中4件の不審者事案があったが、27年7月末現在では事案の報告がなく、犯罪抑止には有効な手段である。質問、設置の拡大を？総務部長、防犯カメラは防犯体制の整備充実に必要不可欠な時代である。まずは設置されていない幼稚園、保育園、小中学校、その他公共施設などへの設置を中心に、既存の更新も含め設置目標台数や期間を定め整備を進める。その他の質問、町民の声、少量送り、ワクワク、ハロウィン。栗原睦明議員。質問、新たな健康企画の推進を？答え、健康のための企画整備を推進する。時代に合ったスポーツ推進を？質問、ノルディックウォーキングの推進を？健康増進課長、ポールを持って歩くこの運動は効果的にバランスの取れた全身運動となるため、今後もより多くの町民の方々に周知し推進する。質問、公園などに健康器具の設置予定は？課長、健康器具を設置した公園も徐々に整備を進めているが、今後も子どもたちへの安全確保に配慮して健康器具や膝や腰への負担を軽減するゴムチップ舗装によるウォーキングコースなどの整備を調査検討していく。質問、梅の木沢川上流部に遊歩道の整備を？住民福祉部長、この川の上流部は多くの遊水群や樹齢の長い樹木など緑豊かな自然環境に恵まれた大切な資源であり、自然環境の中マイナスイオンを浴びながら散策することは体や心の健康にも有益である。その自然の良さを広く町民の方々に知ってもらうことは町や地域の活性化にもつながる。そのため遊歩道整備は都市環境部門と連携し検討する。その他の質問、待機児童対策、チーム学校の推進。質問、悪化する環境問題への取り組みは？答え、監督官庁の県に指導の徹底を要請する。新たな問題の発生。質問、地域の苦情は？暮らし環境課長、27年度12件の電話があり、いずれも同一場所で1日8件の連絡があった。現地確認をしたがひどい悪臭であった。質問、問題の事業所の状況把握と指導状況は？課長、長泉工業団地、長泉一式工業団地、富士長泉工業団地のうち数社の食品系の事業所が原因と思われる。そこで県と水質汚濁防止法、公害防止協定などにより検査を行い指導を行った。質問、 地域活動、梅の木沢川を守る会に対しての行政の支援策は、課長、8月に町と南一色区の会で水生生物観察会を実施した、また問題の排水溝付近の雑木の伐採、草刈りを実施し、地元と行政が一緒に水質改善のため取り組む。質問、大気汚染における町で把握している状況は、課長、裾野市や南一色、長泉工業団地内から苦情があり、煙や悪臭の方向からすべて同一事業所と考えられる。内容は悪臭と黒い灰が飛散していた。発生原因と思われる事業所の調査を行った。植松秀樹議員、質問、教育環境のさらなる充実を、答え、多忙化解消、学校支援地域本部の取り組みを進める。多忙化の認識、質問、教員の多忙化をどのように認識しているか、教育庁、実態として授業のための教材研究、定期テストや成績処理などに伴う作業、保護者や児童生徒からの相談など仕事が複雑化、多様化、困難化している現状があり、多忙であると認識している。多忙化の要因、質問、1、事務仕事が多い、2、持ち時間が多い、3、各種調査が多い、4、部活動などが主な要因として挙げられるが、それぞれの実態は、教育庁、事務仕事として、高納金の集金や、滞納している家庭への電話連絡など、持ち時数は学級数と教員数の関係で決定され、学校によっては教員の加配を受ける場合もある。各種調査は不登校やいじめアンケートの集計など、部活動は主に放課後の時間を利用し、冬季以外は勤務時間外の活動も多くある。多忙化の解消、質問、取り組み状況は、教育庁、現在長泉省は学校事務職員が複数配置となっているが、大規模校である町内学校の事務処理は膨大な量となっている現実を捉え、他の学校も県教委に複数配置を要請している。出席簿の電子化は28年度から導入を予定している。各種行事、大会参加などの推薦は学校評価を受け、次年度の教育課程編成に生かしていくよう各校へ指導していく。地域スポーツ指導者、団体との連携は今後も地域の方の力を借りて連携を図っていく。いじめ解決過程の評価を。質問、いじめは存在するという前提で、その解決過程を評価する仕組みを構築、共有すべきと考えるが、教育庁、学校にはいじめ防止対策委員会があり、この組織を中心に学校の行った対応を検証している。また、いじめは解決過程が非常に重要であり、各学校とも熱意を持って取り組んでいる。いじめの認知件数を問題にするのではなく、よく発見してくれたという認識で解決策に向けて対応していく。子どもと向き合う時間の確保、質問、機能する運用体制は、教育庁、教員が子どもと向き合う時間を持つことは、子どもを理解する上で最も大切なことである。学校支援地域本部のコーディネーターを中心に、地域の方々から学校教育に協力いただいている。今後も地域とともにある学校づくりを推進していく。
杉森健二議員、質問、女性が活躍するための環境整備は？答え、関係部署と連携し応援していきたい。女性活躍のステージ、質問、町の PR、教育など新たなステージを設けることは？都市環境部長、タウンセールスの一環として長泉ママラッチ事業を始めた。現状ボランティア活動だが、将来的には自主活動団体へ持っていきたい。内職は引き続きハローワークや商工会と連携し 情報共有して対応する。また中小企業新製品等開発事業補助金を活用し、県の経営革新計画の承認を得た女性起業家に対し支援を行うなど、意欲的な取り組みに対して応援していく。質問、桃沢施設整備など超施設の女性登用参画の考えは、健康増進課長、女性の視点を取り入れた管理や運営、イベントの企画などこれまで以上に積極的に取り組んでいきたい。職場環境の整備を。質問、女性が活躍するための環境整備は。総務部長、保育園や放課後児童会のさらなる整備充実、町内企業への仕事と子育ての両立支援、環境整備に積極的に取り組むように働きかける。質問、ペーパーレス行政実現に向けて町の考えは。答え、ICT を活用した電子行政推進を図っていく。 ICT の推進を。質問、タブレット活用事例の認識と町の状況は。企画財政課長、焼津市が全職員にタブレット端末を導入し、職員会議や市民への行政サービスの説明用として活用している。逗子市議会はタブレット議会を開始し、議案や各種資料などをすべて電子データ化し、議会運営を行っている。当庁は健康増進課が一般家庭などへの訪問時に資料や動画を活用し、行政課では広報事務の取材用として活用している。質問、今後のペーパーレス化に活用するデータや内容のイメージは。課長、住民向けのパンフレットなどのデータ化、道路台帳や都市計画図などの業者向けのオープンデータ化を図る。タブレット型パソコンなどを活用し、住民への周知説明などの充実を図る。質問、研修議会運用のための計画および組織は。総務部長、まずは町議の資料から取り組み、議会の検討を踏まえ、議会資料の電子化も考えたい。今後は推進体制を充実し、 ICT を活用した電子行政の推進を図る。よもよしお議員、質問、雇用や産業など新しい価値観に基づく地域経済を。答え、住民と行政の協力関係が大切。みんなで参画のまちづくりを。質問、選挙の投票率低下の状況や住民意識調査の分析から住民意識の変容をどう把握しているか。総務部長、町民のまちづくりの意識は低下傾向にあることは否めない。小学校区ごとで開催した懇談会でも大きな課題となっており、意識調査でも自治体活動への参加率の改善は見られない。まちづくりの第一歩は住民と行政の信頼関係を築くことが大切。行政は積極的に地区へ出向き、住民の声を聞き、まちづくりへの関心を高めたい。質問、町の新たな価値観による地域づくりは。部長、ファルマバレー関連や内陸フロンティアの産業集積といった新たな価値観によるまちづくりをさらに推進していくことが重要である。ゾーン30設置を。ゾーン30とは、自動車事故抑止のため生活道路が密集する区域を時速30キロに制限する交通規制です。質問、南部地区にも設置を。地域防災課長、北中周辺が県公安委員会の今年度事業として設置予定であり、この効果を踏まえ 南部地区への要望を検討する。質問、認知症に新たな取り組みを。答え、認知症予防教室で独自の検査を実施。軽度認知症の血液検査の導入は。質問、血液で軽度認知症を判定する方式が開発されたが、町の認識は。住民福祉部長、県内でも一部の医療機関で軽度認知症 MCI を判定する MCI スクリーニングを実施しているが、受け入れ体制やその後の治療のあり方などさらに整備する必要がある。質問、この検査方法を特定定期検診への導入は。部長、特定検診の項目は2市2町で統一されたもので、現段階では追加することは考えていない。現在タッチパネルで認知症の疑いをチェックするプログラムを用い実施している。さらに今年度独自の対面式検査を施行し検証する予定である。質問、認知症の予防対策として芸術鑑賞法がある。実証的研究を進めたらどうか。長寿介護課長、町内の施設では本や写真を用いた回想法、音楽療法、動画を使った対話法など重症化を防ぐ取り組みを行っている。対話型芸術鑑賞法も手法の一つとして勉強していきたいと考えている。追跡、あの質問はどうなった。定例会で議員が出した一般質問は町づくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。質問、湾岸の医師交流センターの取り扱いは。答弁、同センターは姉妹都市交流において大きな役割を果たしてきたが、インターネットの普及によりその役割が変化してきたため、費用対効果の面から有効でないと判断した場合は売却もあり得る。そして27年8月に売却手続きが完了した。長年お疲れ様でした。質問、同ホーム線で流す情報をホームページに掲載する考えは。答弁、緊急性の高い情報はホームページに掲載することを今後検討する。そして26年6月からホームページに緊急性の高い情報の掲載を始めた。期待しています。私の要望意見、子育ての町の割には公園の設備が乏しい町だと感じています。ぜひ次回長泉で特集してください。40代男性、長泉町は持ち家率が低いと聞いたことがありますが、具体的な対策は何か行われていますか。60代男性、議会という単語を聞くだけで難しそうに思い敬遠してしまいますが、議会長泉は一般人にも分かりやすいように工夫されていて、内容を理解する気になります。特に重要な内容は題名後にトピックスの詳細が記載されているので大変分かりやすいです。 Q&A も要約が最初に記載されているので読みやすいです。ページももう少し多くなってもいいので、字がもう少し大きくなるとより読みやすくなると思います。30代女性、長泉町に引っ越してきて唯一残念だなぁと思っていたのが飲食店の少なさです。旧温水プール跡地に飲食店ができたら町の活性化につながると思うので期待しています。30代女性、視察報告において長泉町がどこまで他市町の先進的な活動を取り入れられるのか少し疑問だった。見学した学んだことを取り入れたり実践していただきたい。小水力発電など普及に向けた話し合いが進んでいることはとても良いことである。町民の利益につながるのであればぜひ進めてほしいと思う。20代男性、 再生可能エネルギーをどんどん進めてほしいです。蛇口発電装置は初めて知りました。長泉町は水と緑の町ですから、もっとどんどん再生可能エネルギーを進めてほしいです。20代女性。コミュニティ長泉北側エントランスの記事を読みました。ぜひ町の玄関らしい素敵な場所にしてほしいです。40代女性。表紙の子どもたちの写真がとても可愛らしく、季節が感じられていいです。30代男性。11月定例会は11月30日月曜日に開会予定です。街角インタビュー、転入者の声。どちらから長泉町に転入されましたか？沼津市。転入先に長泉町を選んだ理由は、妻の実家があることと、高速道路へのアクセスの良さ、子育て支援制度が良い、子どもの医療費無料は本当に助かります。今までとの町と長泉町を比べて印象は、町民の健康増進に力を入れている。町内のお気に入りの場所はウェルピア長泉。ダイエット中なのでランニングをしたりジムも利用しています。町に望むことは駅周辺の活性化。30代男性。どちらから長泉町に転入されましたか？愛知県。転入先に長泉町を選んだ理由は、主人の通勤の利便性や環境の良さでこちらを選びました。今までの町と長泉町を比べて印象は、健康やスポーツに対する取り組みが積極的と感じます。町内のお気に入りの場所は駿河平自然公園。町に望むことはドッグランができたらとても嬉しいです。40代女性。ご意見ありがとうございました。編集後期、委員の改選が行われ、新メンバーの広報校長委員会がスタートしました。よりわかりやすく読みやすい議会代理を目指して編集してまいります。栗原。発行責任者、議長柏木豊。広報校長委員会、委員長栗原睦明、副委員長杉森健二、委員山田勝、植松秀樹、藤村育人、下山哲夫、大沼正明、小永井光一。これで議会長泉ナンバー176を終わります。次回までお元気でお過ごしください。 NVC